キリスト教の伝統では、11月の第一主日、最初の日曜日を聖徒の日と呼んでいます。天に召されたキリスト信徒を覚える日です。早速聖書に注目いたしましょう。最初に読んだのが創世記です。述べられているのは人間の創造、これを語っているところです。もう一度、読んでいきましょう。2章の6節から読みます。しかし水が地下から湧いてきて土の表をすべて潤した。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。地下から水が湧いてきました。土が水を吸って粘土のようになった。神はこれを素材として人型を作ります。そして鼻に息を吹き入れた。すると人は生きるものになった。命を与えられて泥人形は生きた人間になったっていうんです。歴史の始めにこのようなことがありました。書いてあることを文字通りに信じようとするのではありません。聖書は、神とはこういうお方だ。人間とはこういうものだ。語り尽くすことができない真実を物語の形で表現していくんです。人間は泥から作られたんだ。ここに大きなメッセージがあります。泥というのは値のないものです。つまり聖書は人間とは値なく虚しいものだっていうんです。少し思い出すんです。1970年に大阪万博が開かれました。で、一番の売りはアメリカ館でした。アポロ11号が持ち帰った月の石、これを展示した。で、私もニュース、それから紙面で見ました。どう見てもただの岩石にしか見えないんです。で、けれども日本中が大騒ぎになった。あれから50年余りが経とうとしています。現在、宇宙飛行士が宇宙ステーションに半年滞在して帰ってくる。大きなニュースにはなりません。スマホ一つあれば日本の裏側にいる人と動画を見ながら話すことができる。どういう仕掛けになっているのかわかんないんですけれども、すごいことだと思います。月に行って帰ってくる。スマホ一つで世界中の人とコミュニケーションが取れる。ところがその人間は虫歯一本で動けなくなります。心ない一言を言われて傷つけば何年も根に持つ。こんなことさえ起こります。人間は一面で偉大です。同時にとても弱い。聖書はこれを見て、人とは弱く虚しいものだって言うんです。泥人形の鼻に息が吹き入れられました。すると泥人形は生きた人間となった。人は虚しく弱い、儚いんです。しかし、その人間は神によって生かされている。この点で、尊いって言うんです。弱く儚い。土からできてやがて土に帰る。しかしその人間は神によって、神の息吹によって生かされている。聖書はこれを語っています。アダムが誕生しました。やがてアダムのあばら骨からエヴァが作られます。二人は一対の夫婦となります。で、ここまでは良かったんです。アダムができて、あばら骨からエヴァができた。二人は一対の夫婦となった。幸いな話です。ところが、ここから先が良くないんです。神様によって作られたアダムとエヴァ。エデンのその楽園にいるんですが、やがてこの二人は神に背いてしまいます。 このことが次の3章に詳しく述べられていきます。創世記の3章ですね。ここ読んでいきたいと思います。3章の一節からです。主なる神が作られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも、園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないから、と神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。エデンの園にいるアダムとエバ、神様は一つだけ戒めを与えます。善悪を知る木。ここからだけは取って食べるな。これを食べると死んでしまうって言うんです。でそこに蛇がやってきて、なことはない。大丈夫だ。これを食べると神のように善悪を知るものになるんだ。私たちが普通考えると善悪を知るんならいいじゃないかと思います。でポイントは神のようにこの言葉です。で善悪っていうのは単にいいこと悪いことという意味だけではなくて、善と悪、対極にあるものを一つにして、すべてを意味します。まあ日本的に言うと1から10まで、こんな感じです。これを食べると、1から10まで全部知って、あなたは全能になる。神のようになるんだ。このように誘惑したわけです。でそして、とうとうアダムとエバは、禁断の果実を食べてしまう。神様に背くわけです。神の言葉に、神の心に対して裏切ってしまう。その結果が次の8節に述べられています。その日、風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて、園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神がエデンの園を歩いた。アダムとエバは身を隠します。そして神はどこにいるのか、二人を探す。神様は、アダムとエバが禁断の果実を食べた。自分の言葉に背いた。腹を立てて、己どこにいるかと。このようにして探しているのではありません。神様は心配なんです。アダムとエバがいない。私の前にいない。どこにいるのか。ちょうど迷子になってしまった子供を探すような親の心です。これに対してアダムとエバの心は正反対でした。あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。恐ろしい。だから隠れたんだ。神様が心変わりをしたと。言葉に背いたので怒って心変わりをした。そうではないんです。神様の心は変わらない。変わったのはアダムとエバの心です。神に背いたので、その負い目があって、二人の心の中で神が怖い方に変わってしまったんです。詳しく読んでいくと、この出来事の中でアダムとエバっていうのは謝らないんです。神様が一体どういうわけだと言います。そうするとアダムはこう答えるんです。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。ごめんなさいではないんです。いやいや神様。あなたがよこしたあの女が取ってよこしたので食べたんだ。私じゃない。あの女です。でそもそも ああいう女をよこした神様、あなたが悪くありませんかみたいな。ここにも意味があります。罪を犯したとき、神と人、人と人との関係が壊れるってことを聖書は言いたいんです。神に背いた。すると神が怖いものに変わってしまいます。さらにそれが広がって、アダムとエヴァ、一対の夫婦、パートナーです。ところがその間に溝が入っちゃう。本当だったらアダムはエヴァをかばうところです。ところが、かばうのではなくて、いやいや、悪いのは私じゃなくて、あの女の方なんだ。このことを通して聖書は人間の罪を語るんですね。何かこう、物を食べたとか食べないとか、そういうことではなくて、それは象徴的なことで、人は神様の愛の中にいる。だけど人は、そこから出たくなる。神様に背を向けたくなる。いや、背を向けてしまう。そして、人は、神様を見失っていくんです。信じたい気持ちがなくなるのではありません。信じたいけれど、信じられなくなってしまう。信じきれなくなってしまう。人が憎いわけじゃないです。人は人が好きです。ところが、その人が、隣人が、大きな患いの種にもなってきます。聖書は、この現実が罪だって言うんです。いわゆる犯罪を犯すとかそんなことではないです。神様の愛に背を向けて、神を見失っていく。信じたいけど信じきれない。大事な隣人が目の前にいるんですけれども、私にとって大事なその人を私が傷つけてしまう。これが人の現実。そして聖書はこれを罪と申します。で、これに対して神様は救い主を与えてくださった。で、それが今日2番目に読んだところです。ヨハネの福音書、もう一度開いてみましょう。で、読んでいるところ、ヨハネの15章の11節から12節読みました。で、ここは決別説教、別れの説教と呼ばれるところの一節なんです。イエスは今十字架に向かっています。そして弟子たちに最後のメッセージを語る。その一節を読んだわけです。もう一回読んでいきましょう。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。シュエスの弟子たちに対するラストメッセージ。互いに愛し合え。これが私の掟だ。互いに愛し合ったらいい。これがイエスの最後の弟子たちへのメッセージ。十字架を前にしているわけですから、これは言ってみると十字架の意味を解き明かす。そういう意味もあります。罪のある人間、神はその人間にキリスト、救い主を与えた。イエスの何が救いなんだろうか。この方が現実を追ってくれるって言うんです。罪ある現実。神様を信じたいけれど信じきれない。目の前にいる大事な人を大事にしたいけれど、かえって傷つけてしまう。そういう私たちの罪であるとか、欠けであるとか、弱さであるとか。キリストはこれを背負って十字架につくって言うんです。そして、私たちの罪を許す。足りないところを埋めてくれる。だからキリストは私を受け入れろ。私を信じよう。その時、あなたは変わっていく。罪の中でどうしよう、苦しむのではなくて、その罪が覆われて、足りないところや弱いところが埋められて、神を恐れるんじゃなくて、喜ぶものに変わっていく。隣人を傷つけないで済むわけじゃないんです。やはり傷つけてしまう。けれども、もう一回そこから立ち上がることができる。だから、私を信じよう。イエスが十字架についたということ。私たちの足りないところ、辛いところを背負ってくれた。そしてこの方は三日目に復活した。今生きて働いている。一緒に生きていこう。あなたの辛いところを追い許し、 足りないところを私が埋める。だから、信頼して、私の後についてきたらいい。一緒に生きていこう。これが福音です。そして今日のところでイエスは、イエスを信頼する、信じて従っていく、その中身を解き明かしているんです。その一番の勘どころが愛し合えってことです。で、これ重要なんですが、信じりゃいいってもんじゃないんです。イエス様救い主だ、世に来た。あなたを救おう。罪を許し、足りないところを埋めましょう。信じます。もちろん大事なことです。じゃあ信じりゃいいのかっていうと、そうじゃない。愛しなさいって言うんです。いくら信じても愛がなきゃ救われないって言ってんです。神を愛する、大事にする、あるいは隣人を愛する、大事にしていく。その時、信じるってことが生きてくる。これが聖書に書いてあることです。信仰の心を厚くして、イエス様、キリスト様、一生懸命信じます。朝晩手合わせてます。聖書は、それじゃダメだって言うんです。そうじゃなくて、あなたを愛してる神様を愛したらいい。あなたの大事な人を愛したらいい。失敗してもいいんです。けれども、それをするとき、言ってみると、キリストの力が通ってくる。愛してみて、神様の愛がわかるし、愛してみて、キリストの支えとか、守りとか、これがわかってくる。そこで十字架を前にしてイエスは弟子たちに言うんです。互いに愛し合え。見てるだけ、信じてるだけじゃダメだ。愛し合え。そうすれば、あなた方に私の力が通うんだ。このことを告げているわけです。この間、新聞見ていました。文科省の調査で、2023年度、不登校者の数、小学校と中学校でした。不登校者の数が34万超であったと。そういう記事がありました。テレビでもニュースでやってました。いろんなことを申しますが、私は小学校、中学校、高校、全部不登校でした。当時、私が小学生の頃は、不登校っていう言葉自体がありませんでした。学校嫌い、あるいは登校拒否、こんな風に言われました。で、そして、そういう児童生徒は、問題児と言われました。私は問題児だったんです。すごく嫌でした。ご承知の通り、今は知識が広がっていますけれども、登校を拒否してるわけじゃないんです。学校に行くことができないんです。本人が一番行かなきゃいけないと思ってるんですが、行くことができないんです。学校嫌い、およそそんなものではありません。高校の時、私は中退しました。続けることができなかった。言葉で言うと簡単なんですが、これはもう家族の大バトルです。高校も出てなくてどうするんだって話に当然なります。けれども本人はいけないわけで。まあ、父親がいたんですけれども、取っ組み合いの大喧嘩っていうか、大変な騒ぎです。高校中退したんですけれども、それで何かが起きるってことはありませんでした。もう一回学ぶとか、あるいはアルバイトするとか、そういうこともできなかった。今日で言うと、引きこもりのような状態でした。昼夜が逆転します。昼間のパワーに耐えられないんです。自分の心に力がなくて。だから昼夜が逆転します。で、当時の私は誰とも関わることなく、真夜中小説ばっかり読んでました。で、繰り返しになりますが、本人は気楽で過ごしているわけではありません。焼けたトタン屋根の上にいる猫です。その猫には鎖がついていて逃げることができない。そんな感じです。焦燥感と葛藤。自分で自分を必要以上に責めまくるんです。それは残酷です。今思い返しても自分で自分がかわいそうになるような、そんな状況でした。夜寝るんですけれども、寝ても夢を見るんですね。24時間、何かこう辛い意識から逃れられないような、そんな調子です。で、ある日、夕方、 本屋に行って文庫本買ってきたんです。で、2、300円の文庫本を買って家に帰ります。で、2軒先の家からご婦人が出てきた。まあ、勝ち合ったんですね。70年配のご婦人で、その家の主婦の人でした。で、私を、まあ、目が合って、じろっと見るんですね。で、その眼差しは、まるで、罪人でも見るような、そんな眼差しです。軽蔑してるんです。蔑んだ目でした。わかるわけです。学校行かないで引きこもってるのがいると。私はその時学びました。普通のことができないと人から軽蔑されるんだ。このことを学んだ。当時の私のことですけれども、身も心もボロボロのような、希望がないんです。希望もなければ、明日を切り開くような力も出てこないんです。周りの人は、わーわー言います。で、だんだんとその声も遠ざかっていくような、そんな感じでした。で、この中で、たった一人だけ、私のことを責めない人がいたんです。これからどうすんだみたいな話になるわけですけど、たった一人だけ、私を責めない人がいた。で、それは、母親です。私の母親でした。心配してないわけじゃないんです。けれども、言ってもしょうがないような、これからどうするんだ、ということは一言も言いませんでした。もしあの時、母親にもわーわー言われていたら、私は耐え難かった。潰れていたかもしれません。で、当時は気がつかないんですけれども、母親の忍耐というのか愛情というのか、先が見えないんです。どうなるかわかんないんです。そういう時間を、忍耐して過ごしてくれた。あの愛情によって救われたんだと思います。キリストを信頼する、キリストを信じるってことは、キリストを愛することです。キリストを愛するっていうのは、人を愛することです。心の中でイエス様大事なんです。それだけで終わらないんです。心の中でイエス様大事です。その心が働いて隣人に向かっていく。キリストを信頼して目の前にいる人を愛して、そして欠けある私たちの命が今日から明日へとつながっていく。キリストに押し出されて、この方の愛に押し出されて、目の前にいる私の大事な人を大事にするんです。失敗しても、しくじっても、またやり直す。これが救いだって言うんです。よく言うんですけれども、愛するってことは難しいですね。私はっきり申しまして、この言葉は大嫌いです。難しいってことで逃げたくないんです。それを言っちゃおしまい。難しいから何にもしなかったら何にも始まりません。何かこう信仰の世界って書けることが重要です。キリストが私の救い主、私たちの救い主。信じて生きてみろよってイエス様もおっしゃるんです。私は信じたい。ここにいる皆さんが招かれているんです。そして信じたい。キリストを信じるならば、目の前にいる大事な人を大事にしたい。簡単とか難しいとか、そんなことじゃないです。そういう種類のことじゃない。当たり前な思いやり、そんなことです。よく人の気持ちがわかんないって言います。当然です。もちろん全部がわかんないわけじゃないんですけれども、わかんないっていうのが当たり前です。で、人は変わりますから、わかっていたことがわかんなくなることもあります。聞けばいいと思います。あなたの気持ちわかんないから教えてほしい。あるいは人ですから、言いたいこともあれば言いたくないこともあります。言いたくないことがあれば、触れなくていいと思うし、あるいは、その人が自由に語ることができるまで、待ったらいいんだと思います。 そんな一つ一つが愛情です。これを生かしていく。キリストを信頼して、自分の弱さ、足りなさ、そして神様の助けがあることを信じて、目の前にいる大事な人を大事にしていく。その努力を続けていく。聖書は、それで OK だ。私たちにこう言っています。今日は、昇天者記念礼拝です。この教会で、信仰生活を共にした方々、ご家族が、たくさんお集まりだと思います。なんでおいでになったのか。自分の愛する人たちが記念されている。そこにあるものは何なんだろうか。愛されたんです。私の大事な親、パートナー、あるいは子供、その人たちが今日記念されるからおいでになった。愛してくれた人、愛した人はすでに天と地で住むところをことにしています。けれども、愛は生きてるんです。愛は生きてます。与えられた愛って、その人が地上にいなくなっても、私たちの中で生きて働いて私たちを生かしている。だから救いになるんです。キリストは私たちのことを知っています。限界も可能性も知っている。そして私はあなたを愛しているって言うんです。決して見捨てないって言うんです。あなたがこの世を終わるまで、私のもとに帰ってくるまで、私はあなたと共にいる。だから信じてごらん。そして、私を信じるとき、あなたは目の前の大事な人を愛することができる。愛してみよう。そのとき、私の救いはあなたに広がっていく。今日、神様は私たちにこのことを語っています。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちを知り、私たちを愛しています。多くの人たちから愛されてきた私たちです。どうか一人一人の心の内にある愛を生かしていくことができるように力を与えてください。あなたを喜びとし、隣人と共に感謝を捧げることができるように、なお私たちの悩みを導いてください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。